そう、ポッドキャスト QR。
箱根駅伝出場大学応援ラジオ、箱根駅伝への道。
大学駅伝のクライマックス、箱根駅伝に向けて奮闘するチームを応援紹介する番組、箱根駅伝への道。こんばんは、文化放送寺島啓太です。特別バージョンの箱根駅伝への道、今夜も柏原隆二さんと私寺島啓太で横浜 DeNA ランニングクラブ立澤良二選手を質問攻めいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今夜はテクニカルな話、トレーニングをテーマに話を進めてまいります。まず柏原さんは、ご自身が高校から大学に進学した際、カルチャーショックのようなものってありましたか？
天と地の差ですよ。はい、僕は高校の時は寮生活してなくて、はい、まず寮生活がしんどい、親の元離れるのが18、19にして初めてだったっていうので、2日で発熱しました。
発熱しました。
普通に吐きました。で、朝は東洋大学5時起きで練習やって、はい、で高校の時は、6キロ5分、はい、ゆっくりジョグして朝練終わってたのが、朝から12キロ4分ペースになるわけですよ。もう朝練だけでしんどかったですね。でその後すぐ学校行って帰ってきて練習してってなったら、もう1年前は火凝らしてます。
クタクタどころか超えますもんね。
超えます。
立澤さんは埼玉栄高校から東海大学に入学されましたが、はい、そのあたりカルチャーショックはありましたか？
そうですね、自分に関しては高校の時から寮生活だったので、はい、寮生活に関しては大学の時の方が楽しかったなという印象が、やはり高校生の時の方がそれなりに厳しい環境でもあったので、はい、割と寮生活ルールさえ守ってれば、うん、大学の寮はすごい自由だったので、自分は大学の方が寮生活は楽だと感じました。
少し自由がある中でいかに自立していくかというのが大学の寮と。
そうですね、
なるほど。さあ、現在厚底シューズという技術の進歩がありまして、より効率的に厚底シューズを利用しようという動きが加速しています。まずこの厚底シューズを立澤さん最初に履いて走った感想いかがでしたか？
そうですね、大学3年生の頃ですかね、最初はなんかふわふわしてる感じがして、自分は合わないなと思って、最初の方は履いてなかったです。
やっぱり跳ねる感覚っていうのが今までの靴とは全然違いましたか？
そうですね、最初本当に履いた時はちょっと気持ち悪くも感じてしまって、はい、自分はどちらかというと地面を蹴って走ることが多かったので、なんか嫌だなと思いました。
そこからもう履かずに行く時期が多かったんですか？
いや、それで違うシューズを履いて出たんですけど、やはりどんどんその靴によって成績を周りが出していったので、これにちょっと対応できるようにしていこうかなと思い、もうそれを履いてから2回目くらいの駅伝では履いてましたね。
ああ、そうですか。柏原さん、2年ほど前ですが、あのシューズが出てきた時は衝撃的でしたよね。
衝撃でしたし、僕は厚底シューズっていう部分を試させていただいてることもあったりするんですが、僕もこう立澤選手がおっしゃったようにです、蹴るタイプなんですね。これ慣れるのすごく大変でした。
そうです、
今でもそうですし、あれはもう置くだけで良いシューズですので、あまりこう蹴ってしまうとですね、上に飛んでしまったりとか、あとは、この2年ぐらいですね、疲れてきてですね、失速している選手の傾向を見ると、進んでないんですよね。っていうのも力で進もうとしていて上に飛んでいってしまって、力が逃げていってしまっているので、そういったところのその技術、いかにシューズの性能を抑えるかっていう技術が必要になってくると、ただダメージは明らかにないですね。前みたいな薄底に比べたらダメージの負荷も、ないんですが、関節とかですね、ちょっとしたところでこうダメージが蓄積されていきますので、そのあたりのケアも、履くのであれば重要になってくるかなと。
その中でこのシューズに合わせるという
まあ、選手の方がシューズに合わせるというような対策を取ることもあると思うんですが、その辺は何か立澤さんされてることってありますか？
そうですね、やはり先ほど柏原選手がおっしゃっていた、
選手じゃないん
ですか、すいません柏原さんがおっしゃっていた通り、あの蹴る走りっていうのを、やめなきゃなと、はい、だから前、少し前までは自分に合った靴を探すっていうのが主流だったと思うんですけど、はい、どちらかというとみんながその靴に合ったフォームに変えていくっていうことになっていたので、うん、まあ、自分もそれに対応できるようにしていったかなと思います。
うん、何かこう具体的に厚底対策というのはされていることあれば教えてほしいんですが。
そうですね、本当に意識的にまず蹴らないと、あとは股関節や内転筋を鍛えました。結構あれですごく負担がくるのが股関節部分だったと思うんですけど、うん、はい、それがうまく鍛えれてないと故障につながってしまう恐れがあったので、うん、ウエイトトレーニングや補強トレーニングで、股関節周りや内転筋をトレーニングして、あの靴に対応できる体を目指していきました。
それだけ柏原さん、はい、負担が股関節内転筋に来るんですか？
やはりカーボンが入っているわけですので、はい、やはりその反発は今まで履いてたものより自分の力よりも出るっていう想定ですので、うん、ダメージは来ますよね。また暑いのでやはりこう着地設置の際にやはりこう外によれてしまったり内側に膝が入ってしまったりとかっていうところで、はい、やはり内転筋とか、まあ、外の筋肉とかをしっかりつけとかないと支えられなくなっちゃうんですね。そうするとやはりカーボンの力が横とかに逃げていってしまうと、それが蓄積していってしまいますし、もともとそのカーボンの力がうまく伝わらないので履いててもまあそこまで効果が得られないっていう状況になってしまいますね。
まあ、そしてちょっと横にはそれますけれども、駅伝のタスキというのはこれはもう伝統的にずっとつながっているものですが、このタスキに対しては立澤さんどういうふうにこう感じてましたか？はい、
そうですね、やっぱり重みがあるなっていうのが感じてました。やはり駅伝って走ってる時はもしかしたら一人かもしれないんですけど、やっぱタスキのおかげで初めて団体競技になる陸上競技だと思うので、やっぱりしかも走ってる人だけじゃないんですよね。それがすごく重いなって感じて、それがプレッシャーにもなるんですけど、自分はものすごく背中を押してくれるものだったなと思います。
キャプテンとして臨んだ今年1月の箱根駅伝なんかはやっぱりよりこう助けを感じたんですかね？
そうですね、やはり今年はいろいろな思いがあったので、もうこの助けを1秒でも前でっていう思いが強かったです。
そうですね、やはりその思いがこの箱根駅伝6区間賞区間新というところになったんでしょうね。
そうですね、まあ、人の思いがこう自分のこう体を奮い立たせてくれる場合もありますからね。
そうですね、昨日と今日横浜 DeNA ランニングクラブ所属、今年の10月日本選手権で 1500m3 度目の優勝を果たされました立澤亮二選手に柏原さんと一緒にお話を伺いました。